今日は創世記のですね19章からまた一緒に見ていきたいと思います。創世記の19章、今日14節から26節まで一緒に見ていきたいと思います。まあ、しばらくですね創世記を見ておりますが、先週はこのソドムの罪深さと、そしてそれが裁かれた様子をですね見ました。まあ、今週はそういう同じ流れですが、その中で特にですねロトについてちょっと注目したいと思います。そしてそのロトについては、この全てを失ったロトということをですね今日この箇所から一緒に見ていきたいと思います。創世記の19章28ページになりますが、14節から26節までです。まあ、ちょっと前の12節から読み始めます。27ページになりますが、創世記の19章の12節、2人はでちょっとこの2人というのは天使ですね。2人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの婿やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者は皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼に対する叫びが主の前に大きくなっているので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちを目取った婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしているから。しかし、彼らの婿たちはそれは冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。まあ、ロトがですねためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。彼らを外の方に連れ出した時、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされます。滅ぼされてしまおう。ロトは彼に言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください、このしもべはあなたの心にかない。あなたは私たちの命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることはできません。災いが追いついて、多分私は死ぬでしょう。ご覧ください。あそこの町は逃れるに近いのです。しかもあなたに小さ、ごめんなさい。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいでありませんか。私の命を生かしてください。その一人は彼に言った。よろしい。私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツアロと、ごめんなさい、ツオアル、 と呼ばれた。太陽が地上に昇った頃、ロトはツアールに着いた。その時、主はソドムとゴモラの上に硫黄と火を天の主のところから降らせ、これらの町々と定地とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。まあ、ここまでですね。まあ、私たちは先週ですね、一つには第二ペトロの2章の6節、まあ、今日見ませんが、そこでですね、このロトという人物は、まあ、義人ロトと呼ばれてますね。ですからそういう神様を、まあ、信じる一人と紹介されてます。まあ、それはアブラハムも神様を信じて義とされたように、また今日も同じようにロトもそのように神様を信じた一人でした。そういう意味では神様を信じたもののとてもこう肉的な、すなわちあまり熱心な信者ではなかった、ね。ですからこそ今日のタイトルがですね、全てを失ったロトですね。ソドムはこの罪深い世の中への警告ですが、ロトはこの、まあ、信者への一つの警告だろうと思います。すなわちこのあまり熱心に、まあ、肉的なと言いましょうかね、あまりこう神様を愛さないで、まあ程よくこう信者の生活をしようとするものへの一つの警告かとこう思います。でその今日の話とですね、まあ、ロトも見ますが、そこでアブラハムとちょっと比較しながら見ます。本当にアブラハムはどちらかというと信者への励まし、すなわちアブラハムも同じ世の中にロトと同じ時代同じような場所に住んでいたものの、随分こう結果が違う、生き方が違ってたというね、まあ、そういうことで同じ罪深い世の中に生きていても、アブラハムのような生き方とロトのような生き方というのがね、クリスチャン、まあ、信者、神様を信じる者にあり得るというね、一つのことを今日見ていきたいと思います。ですから全てを失ったロトですね、今日見ます。まあ、ロトの失ったものというのはじゃあどういうことかというと、まあ、いろいろ言えます。まあ、今日は全部もちろん言いませんが、その中からいくつかねお話したいと思います。一つはロトはこの富を失いましたね。まあ、そもそもこの創世記の箇所を見ていきますと、例えば13章ではこのように記されてますね。13章の10節ですね、このようにありますが、ロトが目を上げてヨルダンの定地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアロの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこも潤っていた。それでロトはそのヨルダンの定地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは定地の町々に住んだ。ソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ありますね。まあ、このお話はですね、まあ、このまま読むとちょっと理解できないかもしれませんが、アブラハムとロトは羊やヤギなどが多くてね、同じ場所には住めなくなったので、じゃあどうしましょうかということで別れ別れになることにしました。そこでアブラハムはこのロトにですね、選ばせたんですね。あなたはじゃあどこに住むか選んでください、私はその他ね住みますから。そうしますとロトは見ますとですね、青々とした草がいっぱいある、潤っているこのね あの定地ソドムの近くがいいと、まあ、思ったわけです。まあ、これはもちろんですね、あの羊を飼っていますから、なんて言いましょうかね、理にかなった選択かもしれませんね、ある意味では、そのビジネスだけを考えれば、お仕事だけを考えれば、利益儲けをだけ考えればその通りかもしれませんし、当時の人々がそういう様子を見たならば、きっとロトはとってもいいことを選択したと。で、このアブラハムはどうもこう鈍いのかなと、なんでこういうふうにね、ロトにそういうのを譲ってね、自分はこうね、荒れ果てた山の中にね、羊を飼おうとするのかと、まあ、アブラハムもどうかしてるなというふうにね、思われたかもしれませんね。で、確かにそういう意味ではロトも繁栄したと思いますね。すなわち物質面ではね、豊かになったはずですね。しかしながら、この今読んだね、先ほど19章読みましたね。そうしましたら、このそれまで大事に思っていた富はどうなりましたか。このロトのそれは全てね、燃え尽くし灰となったではないですか。ね、その富を失いましたね。またこのロトについて、例えばこの19章1節ですね、先週読んだんですが、1節ではこのようにありましたね。その2人の天使は夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼を見るなり立ち上がって、彼らを迎え顔を地につけて伏しをがんだとあります。まあ、ここでですね、もともとロトはソドムの近くまで天幕を張った。それからいつの間に天幕ではなくてソドムの中に家を構えてね、住んでいたようですね。そしてこの19章の一節を見ますと、この町の門に座っている。まあ、私たちこういう表現を読むとね、まあたまたまね、ちょっとこうリラックスしてね、夕暮れだし疲れたし、まあそこでちょっとね休んでるのかなと、まあそんな風にこう読むかもしれません。いや、そうかもしれませんよ。私は断言はできないんですが、当時ですね、町の門に座るということは、その町の長老というね、あるいはこのリーダーというかね、そういうこう特別な立場を意味することが多いんですね。ですから、おそらくここもそういうような意味合いだなんだと思うんです。まあ、あと後にですね、人々がソドム、ロトの家をこう攻めますとね、あなたはよそから来たのにね、私たちのこの裁判、この私たちを裁くものになるんですかっていうね、まあ、そういうこう恨みがね、感じますね。まあ、分かりませんが、おそらくね、ロトはそのいう地位に預かったと思うんですね。ソドモの町の中で裕福であり、それなりの地位もあって、そしてこの門に座っているほどのね、こう長老の一人となっていたかもしれませんね。でもそのようにして、とても見るにはですね、成功している、お金もある、地位もある、素晴らしいとこうね映るかもしれませんが、しかしながらこのソドムは大変罪深いもので、ロトは結局ですね、その地位も富も全部失いました。で、今日読んだ箇所では気づいたでしょうかね。まあ、この神様がロトにですね、警告します。この町を滅ぼします、家族をね、と一緒に出てくださいとこう言います。で、神様がそのようにですね、ロトに言います。で、まあ、そういう意味で言うとね、家族は助かったとこう感じますが、まあ、僕はここで言いたいのは、ロトは家族を失ったと言いたいんですね。で、どういうことでしょうか。まあ、一つにはですね、この箇所、先ほど読んだように婿がいます。で、複数ですから、結婚している娘が、まあ、2人3人分かりませんがいるわけですね。で、その婿たちはロトのお話を聞いて冗談のように思えた。そんなバカな、 神様がこの町を滅ぼすなんて、いやいや、どうかしてますね、お父さんってね、こんなふうに冗談に思ってね、聞こうともしません。ですから、その、まあ、2人、3人、まあ、分かりませんね、複数のこの娘も、あるいは孫もいたかもしれませんね、その人たちはソドムの中にとどまりました。そのまま滅んでしまったんですね、裁かれたんですね。そして町から出た人はいますね。それは、この娘2人とそして妻とロトですね、4人が出ました。でも気づいたでしょうか、最後に読みましたね、26節にあるように、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまったと、ね、この天使はどう言いましたか、振り向いてはならない、ね、振り向いてはならない、まあ、振り向く行動っていうのは何か恋しくね、あの町は好きだったな、なんかというね、そういうことでしょうかね、まあ、分かりませんが、振り向いてはいけない。でもロトの妻は振り向きました。そして裁かれましたね、塩の柱とされた。ですから妻も失いましたね。そして先ほど読まなかったんですが、まあ、このロトはですね、本当は山に行かなくちゃならないのにお願いしたんですね、このツワルに住ましてください、ね、そこにいさせてください、山では私は死にますとね、こう言うんですね、怖くてできませんとこう言うんですね。でも面白いことですが、その後に30節見ますとですね、このようにあります。その後ロトはツワルを出て2人の娘と一緒に山に住んだ。彼はツワルに住むのを恐れたからである。彼らは2人の娘と一緒に洞穴の中に住んだ。そういう走行するうちに姉は妹に言った。お父さんは年を取っています。この地にはこの世の習わしのように私たちのところに来る男の人はなどいません。さあお父さんに酒を飲ませ、一緒に寝てお父さんによって子孫を残しましょう。で、まあ、ちょっと詳しいのを読みませんが、36節ですね。こうしてロトの2人の娘は父によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子をごめんなさい、今日はなぜかね、モアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んだ。その子をベンアミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。ですから、まあ、こう読むとですね、まあ、娘たちは2人生き残ったんですけれども、まあ、僕はここでですね、家族を失ったという言い方はですね、この家族は、まあ、ロトを別としてですね、神様に仕える、あるいは愛する、あるいは従うような気配もないんですね。と申しますのは、結局このモアブとアモン人ですね、その後の人たちのこう見ますとですね、まことの神様ではなく偶像の神々に仕える民族ですね。すなわちこのロトでもってこの信仰が途絶えてしまった、まあ、そこで終わってしまったんですね。どうもそのロトは自分の娘に、あるいは妻にも分かりませんが、十分に伝えていなかったのか、伝わらなかったのか、あるいは、まあ、少なくても神様への愛情は非常に欠けていたということしか言えませんね。ですからロトは全てを失ったと言ってもおかしくないと思いますね。それまでの富も地位も家族もね、失いました。でこのじゃあ それはじゃあどういうことなんでしょうか。まあ今日のお話はそうなんですが、この私たちの失えるものについて少し考えたいと思うんですね。このロトを一つの、まあ、あのレッスンにしてね、私たちも少し考えたいと思うんですが、第2ペテロの3章の9節からですねこのようにあります。第2ペテロの3章9節、聖書の終わりの方になりますが、463ページ、第2ペテロ3章9節ですね。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。ありますね。この私たちの失えるもの、まあロトはね、すべて失ったと見ました。ロトは義人ロトと言ってます。まあ、神様を信じる一人です。そういう人物ですが、でも非常にこの神様への愛というのが欠けてまして、その結果全てを失ったとあるんですが、じゃあ私たちの場合はどうか。このソドムの裁きはこの世のに来たるこの裁きを描くんですね。まあ、それは先週も少し触れましたね。この同じ第2ペテロの2章にそのことを触れていますけれども、まあ、イエス様もその終わりの時代というのはあのソドムのような時代です。人々は神様の裁きについてちっとも考えない、日頃の生活を神様を全く考えないで生きてしまうと言いました。で、今読んだこの第2ペテロ3章50節では、確かに神様は忍耐深く待っておられる。それはなぜかというと、より多くの方が救いに預かることを切に願っているから、そのように待っている、忍耐を持って。しかしながら10節見ますと、主の日、しかしね、主の日は盗人のようにやってきます。ですから来るんですね、やがて来ます。この裁きの日が来るわけですが、それは急に来ます。で、そのような意味では、この世は私たちのいつまでも住む世ではないんですね。そういう住まいではないんです。一時的な仮住まいにすぎません。まあ、このソドムのようにこの世も滅んでしまうんです。なくなっていくんですが、まあ、私たちはじゃあその中でどうすべきかというね、ことになりますね。ですから信者の私たちへの教訓について、その後見ていくと、この11節ですね、第2ペテロ3章11節、このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人ではなければならないでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼き溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住まい、新しい天と新しい地を待ち望んでます、とありますね。ですからこの信者の私たちの教訓というのは、この世の中はゆくゆくはやがては滅ぼされる。今は私たちの住みかとして、住む場所として私たちここに置かれてます。でもそれは一時的である。ですから私たちはそういう意味では、この世のためではなく、この世のもののためではなく、永遠に価値あるもののために生きる、この必要をですね、ここでペテロが訴えてます。まあそういう意味では、清く生きること、神様を愛し、他のものを愛し、他人を愛し、でこれは決して楽なことではないと思いますね。このところには 14節ですね。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさいとあるんですね。励みなさい、励むというね、それなりのこう励みが必要ですね。私たちはこう頑張らなければならない。 もちろんこれ誤解しないでください。救いのために頑張るのではないんですよ。でも私たちはこの清く生きようと思うなら、罪深い世の中に生きる時に清く生きようと思うなら、それなりの努力と集中と、その何て言いましょうかね、それをやろうとする記憶、気力と言いましょうかね、気持ちがなければ長続きできません。すぐにこの周りの世の罪深いものにつられて、こうそのような生き方ではなくなりますね。励みなさいとありますね。ですから、まあ、ソドムのようなところに清く生きようとするというのはなかなか難しいことであり、神様との日頃のお交わりが密でなければ私たちはできないわけですね。でその反面、このアブラハムという人物が聖書の中に記されてますね。ちょっとそこを見たいと思いますが、ヘブル書のですね、11章のところですね、ヘブル書11章の8節から見ますと、このようにあります。まあ、このヘブル書はこの信仰の書と呼ばれましてね、そこでは信仰の先輩者たちの活躍についていろいろ紹介されています。438ページですが、ヘブル書の11章8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これを従ってどこに行くのかを知らないで出てきました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクとヤコブと共に天幕生活をしました。彼らは固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です、ね、ロトとアブラハムちょっと比較しますとね、ロトはもともとは天幕暮らしですが、そしたらその途中ですね、彼はソドムの町に住み、その家の中に住むようになりましたね。でも、まあ、その後のロトもね、ソドムを出ても山には住みたくない、ツアールに住ましてくださいというね、ツアールに住ましてくださいと言うんですね。でもこのアブラハムはこのソドムの町にしろですね、ツアールの町にしろね、この世の町を求めてないんですね。そういうのを住処にしようと思ってません。まあ、これは長岡の町ですから、そういう話じゃなくてね、そういう町や天幕やこう田舎や山やそういう話ではなくて、この地上で住処を、その住むところを構えるか構えないかというね、そういうような話で、このアブラムはあくまでもこの気流者として、旅人として、この地上に住みながら神様の建てられた町をその求めているわけですね。地上の町ではなく、罪深い町ではなく、これはもちろん天の町ですね。神様の作られる天の都ですね。で、この例えば13節から見ますと、このようにありますね。これらの人々はアブラハムとその子孫ですね、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人でありキリュー者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。 もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。ですからこのアブラハムはこの地上での故郷ではなく、ね、私の田舎は、ね、どこどこですというね、この地上 に故郷があるのではなくね、私はどこそこの人です、いやアブラハムは天の故郷なんですね。私は天の人です、神の人です、神とのつながりがあります。これを大事にしてまして、あくまでも今旅中です、そういうこう意識を持ってこの生活をしてるんですね。ロトは違いましたね、かなりこう違いますよね、そういう意味ではね。で、まあ私たちはそう考えると、じゃあどっちの生き方をするのかということをね、今日少し考えさせられるわけですね。ロトのようなクリスチャン生活、どっぷりとこの世に使ってですね、そしてこう気持ちよくこの世にこう住むのか、それとも本当は天の都を目指しながら旅人としてこの世の中をこう歩むのか、大きな違いですね。結果も違いますね。ロトは全てを失いました。でイエス様もこのことについていろいろ述べていますので、まあ時間も時間であれですが、まあちょっと一つ二つ見たいと思います。マタイによる福音書の6章ですね。マタイの福音書の6章の19節では、この三条の説教のところでイエス様が一つね、こういうことについて語ってます。10ページになります。新約聖書、聖書の終わりの方の10ページになります。マタイの6章の19節ですね。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい、そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心があるからです、というね、イエス様の、まあ、教えですね。まあ、イエス様がこれらについて何を言ったか、まあ、イエス様はまずですね、何を愛するかについて注意してくださいというんですね。何を愛するかに注意してください。ですから宝を、何を宝物にするか、ちょっとロトについて考えましょうかね。ロトは何を宝物にしたんでしょうか、何を本当に愛したんでしょうか。まあおそらくですね、この問題の少ない、気持ちのいいって言いましょうかね、こう裕福な生活をね、そういうのをこう大事に思ったんだろうと思いますね。山ではごめんです、怖いです、ちょっと住めません、死ぬでしょう、まあね、町にお願いします、こうね言うんですね。富も地位も、まあいろいろこの世のものを愛してしまったんですね。で結局ロトの宝物はどこにありますか、天ですか、この地上ですか。まあ大体地上にありましたね。ですから天からの裁きが来た時に全てを失いました。宝が地上にあったから全てを失いました。まあこれは当たり前ですよね。私たちの宝をこの地上にこう置けば、この地上のものが滅んでいく中に滅んでいくということになりますね。でもイエス様はですね、ここで私たちに警告を呼びかけているのは、一番の目的はね、そうすると損しますよという話ではないと思いますよ。最も損しますけどね、それはある意味二次的な問題ですね。一番の問題は違いますね。それはこの21節にあるところに、あなたの宝のあるところにあなたの心があるからですというね。すなわち私たちはこの地上のものを宝とするならば、 自分自身や、まあ、持ち物やそういうものを宝とするならば、そうしますと私たちは神様への愛情に欠けてしまうというね、こういうことが一番の問題だっていうんですね。で、神様を正しく愛せなくなりますと、こういうことですね。だからこそその続きがありまして、22節からですね、体の明かりは目です、それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗くなれば、その暗さはどんなでしょう。誰でも二人の主人に仕えることができません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじたり他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。まあ、一見この、ね、目の話は24節ですかね、24節とその前の宝についての話はこうつながっているように感じますが、間のこう目の、ね、話っていうのはじゃあちょっと話が違うのかなとこう感じるかもしれません。でも私はここでイエス様が言わんとしていることは、まあ、つながっているように思いますし、言わんとしていることは私たちの価値観、ね、何を大事にするかというものは非常に大きく私たちに響くというね。ですからその目という話は、まあ、目はね、何でしょう、結局2つを取ることはできませんね、目で。ね、酒井さんを見たりね、ね、妻を見たりね、こう。まあ、なんとなく見るとぼんやりに見えんなが見えますけどね。でも本当に見ようと思えば一箇所ですよね。でそれと同じように私たち人間は神様もこの世もね、あ、僕は両方たっぷり取ります、ね、この世も神様も。でもそうすると両方半端です。失います、愛情が欠けますね。そんなような話だろうと思うんですね。それでは本当に結果は暗い、結果は残念、自分の行き先が見えなくなってしまうね、盲目になってしまうね。こうやってこう、まあ結局神様とこの世は対抗ですからね。神様こっちです、ですからこっちに向けば神様見えますけど、こっちを向けば世を見ます。まあ両方見ようとしたら何も見えなくなってしまうね。そんなことで真っ暗になるっていうんですね。両方は不可能なんです。ですからどちらかを取るわけですね。ロトは両方を取ろうとしたんだろうと思いますが、それは失敗に終わりましたね。全てを失いました。イエス様はさらにこのことについてマタイの16章のところね、このようにおっしゃってますね。16章の24節からですが、33ページですね、マタイの16章の24節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を損じたら何の得に得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょうと、こうあるわけですね。まあイエス様に従うならばですね、私に従うようにイエス様が注意を呼びかけてますが、その従うとすればそれはこの十字架を追って私に従いなさいって言うんですね。まあ弟子たちはイエス様がそろそろ王様になる、自分たちは家来になる、そしてこの地上におけるこうね、まあ、御国が建てられて、こういうことを期待していました。まあある意味ロトのようにこの地上にあるこのものを期待してるんですね。でもイエス様のご計画は違います。イエス様は十字架にかかられます。イエス様は神の御国に 注目しています。永遠の御国に注目しています。そのためにイエス様は生き、そのためにイエス様は十字架にかかられ、そのためにイエス様が十字架で死なれたんですね。ですから私たちもこのイエス様に従い十字架を追っていかなければ、ロトのようにね、人生を無駄にしてしまいます。イエス様はこのようにね、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですとこう言うんですね。どちらかを取らなければなりません。この世と神様ですね、両方はできません。まあそういう意味では私たちはアブラハムの模範に従いたいですね。ロトではなくて、イエス様が十字架を追って従ってきなさいとおっしゃるときに、それはいろんな意味合いを含まれてますが、例えば永遠のもの、永遠に価値あるものを選び、その価値のないものをこう捨てる。イエス様がなぜ十字架を取ったんですか、なぜ十字架にかかられたんですか。それは私たちの魂を救うためですね。私たちを救うため、すなわち永遠に生きるもの、永遠に生きられるもの、神様と共に生きるものを救うために取りました。永遠を取る、まあ、イエス様の十字架をまた違う側面から考えたら、なぜかかられたんでしょうか。それは神様の御旨だからですね。神様に従うためにそうしました。まあ私たちも神様に従うことを取るならば、まあ十字架は決して楽しいことではありませんね。時には苦しいこともありますが、でもそれはゆくゆくは喜びに変わるわけですね。ですからその長い目で永遠のことを考えながら、天の御国を目指しながら私たちは歩むべきですね。まあ私たちにはみんなこの自分の命を救おうとする、この何て言いましょうか、本能的なこうものが働きますね。嫌なことがありますと避けたいと思います。この間の本当に悲しいね、オレゴン州での殺害された学生たちね、ニュースで見たでしょうか分かりませんが、クリスチャンですかとね、こう聞かれまして、ああでクリスチャンならって殺しますね。まあそこでもちろんクリスチャンじゃないとこう言えますよ、人は ね。でもそのようにクリスチャンですとこう言ってね、まあ殺害されたんですね、殺されました。まあその人のことはまだ何も僕はよく分かりません。でもそういう実例というのは世の中歴史上いっぱいあります。すなわちクリスチャンならば死にますよというね、大変な目に遭いますよ。まあ日本ではなかなかそういうことまではなくても、迫害とか反対とかいろんな嫌がらせとかちょっと問題になったりすることもありますね。でもそのような中で私たちはしっかり、はい私はクリスチャンです、神様を信じるものですというふうに言えなかったら、これはやはり自分の命を救おうという、 こう姿勢ではないでしょうかね。そういうようにこう自分の命をね、神様が守ってくださる、だから私は主のものですとはっきり、結果は主に任せますというね、そういう姿勢を持っているのが主の喜ばれることですね。ロトはこの地上での生活を守ろうとしました。必死でしたが結局全て失いました。アブラハムとロトとでは随分違いますよね。でこのようにロトが全て失い、アブラハムはこの信仰の地と呼ばれ、神様に祝福されました。ソドムの町は、ロトは私たちの警告です。まあソドムはこの世はやがてですね、滅ぼされますよ、罪は裁かれますよという警告でありますし、そこに住んでいるロトは私たちクリスチャンの警告ですね。そこに住むことはともあれ、そのロト、ソドムを好きになってはなりません、愛してはなりませんね。この主に目を向け、そして主に本当に私たちの宝とする神様を愛するね、これが必要です。イエス様は弟子たちにもですね、私に従ってくるならこの十字架を追って従いなさいと、これが条件です。 十字架を追っていなければ従うことはできませんよっていうね、こういう言い方です、ね、その人生を無駄にしてしまうのはね、本当に自分の人生をかわ、ね、自分をかばって、まあ、本当に十字架なんかごめんです、イエス様に従うところにもしも苦労があれば嫌ですというね、こういう生き方はあのロトのような生き方ですね。最後には全てを失います。この世は滅び去るものなんです。永遠に残るものはあります。でもそれはこの世にものではないんです。私たちの住まい、永遠の住まいは天にあります。それを目指しながら歩むというのが私たちの本来の歩み方ですね。ぜひ私たちは、まあ、ロトからもアブラムからも学べます。ロトからは、ね、あ、こうしちゃいけないなということですね。アブラムからは、あ、本来こういう生き方だなというね、学ぶことができると思います。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を共に学ぶこともでき感謝いたします。ロトも本当に義人ロトと紹介されながらも、とても、肉的な、また神様への愛にかけるこの信者であったということを今日見ました。その結果大変なことになりました。全てを失いました。私たちもロトに見習うものではなく、アブラームに見習い、そしてこの天の都を目指しながら、また主イエス様の御足跡に踏み従いながら、十字架をしっかり背負い、そして主にお仕えできるように、どうか私たちの宝は本当に天にあるもの、この永遠のもの、神様であることを私たちもしっかり集中し、その一つに絞って歩めますようにお導きください。まだイエス様を信じていらっしゃらない方々、その必要も覚えられますように、どうか心の内にお働きください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお聞きしたいと思います。